ダークグレーンラジオ第4期第6回です。この音声コンテンツは元老大森のぞみ SF 創作講座第4期の提出作品について勝手に応援するポッドキャスト番組です。元老大森のぞみ SF 創作講座についてをググってみてください。受講生が月に1回のペースで SF 小説の講演と実作を提出しています。メインパーソナリティは私伊藤元春と、あと今日は増本さんがお休みということで、ゲストの方に来ていただきました。では自己紹介お願いします。
あ、はい、ゲストの小野田紗友です。
小野田さんに来ていただきました。
私も伊藤さんと一緒の第3期生で、去年まで SF 創作講座に参加していました。で、去年は辛かったなということになりましたから今回はちょっと公開を合わせてもらったっていう感じですね。
はい、小野田さんは多分聞いてる皆さんもご存知だと思うんですけれど、言論のこの講座の中でも最後優秀賞を取られてますし、ほぼそれと同時に発表があった、
草原 SF 短編賞の優秀賞と、この講座で出した実作を解雇して出したやつで取り入れられてます。
ね、文庫化するかしないかっていう
ところで、実は出るとか出ないとか言えない。まあでもまだちょっとわからないので、決まったらお知らせします。
ということで、楽しみなこともまだあるんですが、小野田さんは去年講座の最中にも実作全部出したんでした
っけ？実作全部出して、で、点数が1回以外全部ついたんですね。
全部入ったんじゃなかったん
ですか？全部は入ってないです。1回だけつかなかった時があって。
でも、そうですね。当時の人、実作すごく多いですけど、全部で点数取るっていうのはまた、
結構大変なんですよね。なかなか取れない。
必ずだから、小野田さんだから、選ばれてない時にも毎回名前が上がる人だったので、そう、だから大森さん
と
か
ね、
そう。なので、必ずこう、多分もう名前必ず爪痕残してきた。あるので、ちょっと今日はそういうお話もね、購買とかの話の中で交えながら聞けたらと思いますが、
ちゃんとした話をできるかわかんないですけど、
実作とかの話の時にちょっとちょうどなんか今回長谷さんと遠條さんの鐘がテクニカルの話題のシーンの切れ目だったりだとかって、またちょっと後で話をしますが、この時こともちょっと今日は小野田さんのお話を楽しみに、な感じで進めたいと思っています。ではよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今回の公害なんですが、じゃあ公害からいきましょう。で、小野田さんで気に入ったのを毎回同じように3作ずつ選ばせていただきました。で、今回は48名中提出が30名ですね。
多いですね、まだまだ。
そうですね、でも微減ですね。
あ、微減なんですか。
徐々に微減で、一応今までで一番少ないことは少ないんですよね。
去年この時期って何作ぐらいやってましたっけ。
でも、ちょっと半分過ぎてますもんね。
そうですよね。
なんか見れますよね、これ調べたら。なんか15人ぐらいに最後はなっていくみたいなのが、
でも最後で20人ぐらいやった気がするね。はい、
15人、20人ぐらいが毎回コンスタントに参加する人っていう感じなのかなっていう。
あ、去年は25です。
ああ、でも
多いですね。
人数が全体の方が今年の方が
多いです。
まあでもそっか、25でも去年残ってたんですね。
すごいな、みんな。
で、課題が遠條さんの、そうですね、長距離を移動し続けるお話を書いてくださいということで、いざ書くとなってみると、それまで簡単に見えていたことができなくなったり、複雑そうに見えていたものが意外に簡単に書いてしまったりしていますというふうに、説明が始まって、その書いてみてどういうふうに書き終わるかというような技術についてちょっと特化したような課題なのかなというふうに、思うんですが、なんかツイッターでも遠條さんこれの話ちょっとされてて、田原陽子さんの小説のと、あと去年 のチャリさんの最終実作の話を、ちょっと想定しながら書いたって話をしてて、
移動し続けるって結構マンネリというか途中でだるくなる展開になりやすいので、相当難しい課題かなと私は思ってます。 結構あの校外を見てもみんな移動し続けてない
っていうのが、そうですね、
難しいんだみたいな。
そうですね、うん、なんか走れメロス使った人が何人かいて、
ああそうですね、確かに。
それは結構あのまあこうなんかゴールが決まってる状態で、いかにそれをこうなんか遠回しにゴールをして盛り上げていくかっていうのは、あのハードルの付け方として最初やりやすいのかなっていうのは思ったりするのがありました。うん、じゃあちょっと気になったものの購買の話を一個ずつしていきましょうか。
はい、
はい、でじゃあ3本ずつ、先に選ばせていただきまして、僕が選んだのが、ですね、まず、中倉大輔さんのあんたはそれでいいのかっていうのですね。
はい、
でこれは、まあ、あのお留守番の AI みたいなロボットみたいなものっていうふうに想定をしていいのかなと思うんですが、まあ、ユニというヒューマノイドの、AI がいて、それが、まあ、あのお客さんが来るのでもてなすようにっていうふうに言われて家に残っていたら、その、要は留守番を申し付けた方の持ち主の方の家族が旅行先で事故で死んじゃって、でその遺品を取りに行くって話なんですね。
はい、
で、なのでこれは、まあ、あの外に目標物があってそれをロボットが取りに行くっていうので一つあの古代には沿っているかなっていうと、一応北海道が旅行先になってて遠くまで行くっていうのが、うん、まあ実際にするとそのどういうふうに移動するかとか、あとアイテムがはっきりあるのがいいなと思いまして、なので絵にあの結構これあの似たようなのは他にもあって、あの天皇丸かげとらさんの、
ああそうですね、記憶をなくして
記憶なくした
探しに行く、
探しに行くっていうのは
探しに行く系がいくつかありましたね。
そうですね、そうですね。でその探しに行く系の中ではあの、まあ、アイテムがはっきりしているので、まあ、よかったんじゃないかなっていうか、あの一つ今回の課題の話をするのにいいのじゃないかなと思って選ばせていただきました。
なるほど。私これ叙述トリックじゃないですか最後
これって。どういうこと
ですか。なんかあの途中であんたはそれでいいのかって言ってる訪ねてきた人が実は猫かなんかの動物で人間じゃないんですよね。はいはいはい。だから一緒に行け、はい、誰と一緒に行くんだみたいな話が途中であった時に、
はいはいはい、
こいつと一緒に行けばいいじゃないかと思ったら、はい、所有権猫かなんかだから移らなくて一人で行かなきゃいけないみたいな話なのかなと。は
い
は
い
は
い、そういうことなんです。
だからそこはすごい上手いなと。
はいはいはい。でもそれはトリックだってここ書かないといけないですよね。
あ、まあそうです。最後ちょっと結構、
はい、
曖昧になってたけど、ただでも多分これはトリックなんだろうなと。
あ、尻尾を立てるってそういうことなんですね。
はい、だと思います。
あ、そっか。
まあ、これ結構いいなとは思ったんですけど、
はいはいはい、
ただ移動し続けてないなと。
そうですね。
私は外してしまったと。まあ、これ面白いですよね。はい、
移動先の話ですもんね、これ。
そうですね。なんで移動するかで移動した後にどうなるかみたいな話。
なん
で、
あ、そうか、そうか。本当ですね。猫かな。
そうか。そう、尻尾を立てて立ち去っていったので、猫が来たのかなみたいな。
はいはいはい。これだから会話ができたってことなんですね。
そうなんですよね。だからロボットが、うん、何でしょう、あったじゃないですか、まあ、犬の鳴き声でコミュニケーション、なんか文字が出るみたいな、
はいはいはい、
ああいうのなのかなみたいな、
バウリンガーです
ね。バウリンガーなのかなとかいうのをちょっと思いました。
今気づきました。そっか、でもなんか、そうですね、自作の夢を、はい、遊びがいがある要素がたくさんあるのかなと思います。
そうですね、はい、話もはっきりしていて
結構なんか今回選ばれる方がバラバラで毎回。
あ、そうなんですか。
なので
バラしてるんですかね、同じ人は誰か。
でもなんかなんとなく後輩が毎回通りそうだなって人はいるんですけど、はい、結構多分2回の人が今回初めてぐらい
出
たぐら
い。あ、
そうなんですか。本当に毎回1回目の人ばっかりで、まだなので、いろんな方に、中倉さん確かまだだと思うので、なんか増本さんが毎回違う人に対してコメントをするっていうノルマを自分に課していて。
なるほど。それ結構大変なんと思
うね。そう、大変だと思う。なので、そうですね、これも、まあ、実作がこれ以上増えると思ったっていうのはあると思いますけど、
はい、
また楽しみにしていますという。
はい、はい、楽しみにしてます。実作読みたいですね。
そうですね。では、じゃあ、2本目は、じゃあ、小野田さんの選んだ2 の方、
はい、はい、これなんていうの、渡辺
清文さん
かな、はい、爆音ホルフェイス冥界からの帰還、
はい
はい、これはまあ、神話のギリシャ神話のオルフェイスの冥界からの帰還、
そうですね、はい、オペラとかで
もなってる、はい、なぜかロックになってる、メタバンドなのかな、よくわかんないですけど、
なんかあそうか、デスメタルってことなんですか、
多分デスメタルだと思うんですよね、で、なんか冥界でデスメタルを演奏して、
はい、
じゃあ奥さん連れて帰っていいよってなるんだけどっていう、はい、なんかもう本当そのままの話なんですけど、
はいはいはい、
まあ、そこの最初の爆音が入ってる時点でもう勝ってるなと思って。
ネタの
ネタのして、はいはい、そしてあと移動し続けて冥界から、はい、あの人の巡回まで移動し続けるので結構な距離だし、
はいはいはい、
一応移動し続けてる
ので、
はい、っていうのでまあ私は選びましたで、結構これってまあ今の郊外の時点でショートショートとして完成してるので、
はいはいはい、
実際選ばれるかっていうとどうかなとは思うんですけど、
はい、
ただこういう神話をネタで作るとか、
はいはいはい、
歴史をネタで作るって結構難しいので、それを面白く書くってなると大変かなと思って、そこを挑戦してるのが結構いいなっていうふうに思って選びました。
ありがとうございます、
はい、
田辺さんが今回2回目実作が流れてて、田辺さんは結構毎回あのちゃんときちっと来られた子たんの、
あ
の上位組っていう感じかなっていうふうに、
結構文章をちゃんとしてらっしゃるので、
うん、
今回の実作よりはこっちの方が面白い感じが
するね。キャッチーですよね。
キャッチーですよね。
なんかセリフがこんなにあの郊外で書くのはちょっと、
あ、
内容がサクッと企画書だってすごく思うんだけど、はい、郊外ってそれで、ちょっとこれは悪手かなという感じはしたんですけれど、
あ、でも結構去年もセリフが多い方が選ばれなかったですか、
は
い、
そうですか。
なんか結構まとまりショートショートじゃないみたいなのが選ばれたりするのが、
その郊外もですか、
郊外も、
あ、
私あんまりもともと自分しか書かないじゃないですか、
はいはい、
郊外、
はいはいはい、
なんであんまり選ばれない
そうですね、
セリフないと選ばれないなみたいな、
まあ、全部あのプログラム書いて調べてましたもんね、あのセリフが多い人とあのセリフが多い方が読みやすいっていうことですよね、
まあ、去年2極端で、
はいはい、
めちゃめちゃセリフが多い人と全然ない人がいたので、
はいはいはいはい、
で結構セリフが多い人の方が選ばれてた、
ああそっか、まあ、まあそうですね、その40本読むとやっぱり読みやすい方をやります、
ね、選んじゃうのかもしれないですね。企画書としてそれでいいのかっていうのはまた別なんですけど、うん、ただこれはちょっと結構キャッチーなので、
はいはい、
面白いかな。
なんかアイディアがその結構こういう名詞、あ、オルフェウスだからギリシャ神話の話ねとか、オペラの題材だからそれがロックになるのねとかっていうような知識にかなり依存しているアイディアなのかなっていう感じがちょっとしたんですけど、うん、その辺はどうですか。
そこら辺はあの描写の問題で解決できるかなと思っていて、多分短編なので話が単純な方が描写はそれだけ来れる、
はいはいはいはい、
でこの人は多分結構文章上手いので、
はいはい、
そこそこ起こったなんかひたすら描写しまくるで面白くするみたいなのもできるのかなと思って、
うん
うんうん、まあ、そこら辺は挑戦してやってほしいなと思います、
はいはいはい、そうか、なんか冥界の描写っていうこと
ですね。そうですね。
なんか今のその距離、これは距離を移動していると小野さんが言った時に、その何をもって遠いっていうのを選ぶ、例えばさっきのそのでも具体的な距離でも東京から北海道の距離が実際に遠いのか近いのかってかなり相対的な問題じゃないですか、うん、はい、だから冥界ならはっきり遠いって思えるとか、
あ、
そういう設定の仕方が多分、うん、何が遠いのか何が近いのかって多分これアイディア作るときにすごい自分で決めないといけないんだなっていうのを思いました。
またその移動の間が面白いかどうかっていうので、どう自分で演出するかっていうときに、まあやっぱ描写かなとか、いっぱいアクションがあるかなみたいなのを考えたときに、これはちゃんと描写で多分やるんだろうなっていうのがはっきりしているので、
アクションもあります
よね、はい、アクションもちょっとあるし、まあ、あの神話でこう決まってるので、そこからどう外すかみたいな面白さもあるし、なので書きやすいというか、ま
あ
アイデアとしては結構いいのかなと
思います、ね、毎回ラジオやって他の人の説明聞いてると、なんか自分が選ばなかったら面白いんじゃないか、なんかなんで選ばなかったんだろうとかって
思うんです
けど、なんか僕が読んだ時となんか違う
のだったみたいな、そういうのありますよね、あ、そうなんだ、こうやって読むと面白いんだみたいなのがあったりとかして、
そうですね、
そう、それがダルラジの面白さなん
ですね、そうですね他の人の口外をなんかまた再発見しますよね。
そうですね、なんかあの役 略すじゃないですか、今回こういう内容でしたみたいな、はいはい、あれ、はいはい、そこなんだみたいなの
が、はいはい、ありますよね、ありますよね。あれもね、あ、そうかな、周りの話はまあ前のラジオ聞いていただくということで、はい、はい、ですね、渡辺さんこれ選ばれると3回目になるので、
はい、すごいですね。ちょっとまた私が4回選ばれたので4回目まで足してほしい。
そう、僕もでも 2回だったので、
大体みんな2回ですよね。3回だとちょっと多いぐらいです、ね、去年3回が、琴路さん、
琴路さんで、大野さんが一番4回、
私が一番4回、本当に3回大変なんです。
新藤さんが、あと選ばれても出さなくて点数入らなかったりとかで3回ぐらい選ばれてる人も
確かに
と思うんで、はい、なのでそうですね、はい、今回もでも今回も3人選ばれて、まあ、自作の方ですけど、3人選ばれて2人だったら点数がまた入るのが大きくなる。
そうですね、すごい大きいはず
なので
、
はい、なので渡辺さんまた期待ということで、
はいはい、頑張ってください。
頑張ってください。次も、小野田さんに選んでいただいた、あ、
はい
はい、
これも、うん、はい、これも探しに行く系とかではなくて、
はい、
この話、Life is Infinity、
はい、泉良平さんの、はい、Life is Infinity、はい
はい、で、これは人生ゲームをしていたらなぜか目が無限大になってしまった、
はいはい、
なのでみんなで家族で車に乗って移動し続けますっていう、はい、あの人生ゲームになぞらえて話が進んでいく話、
はいはいはい、
でもう最初に無限大が出た時点でこの話はもう方向性が決まっていて、
はい、
無限大が出たらどうしよう、はい、そのまま人生がどうやって進んでいくかっていうのを書いていくっていう面白さなので、
はい、
なんか途中で結婚したり子供が生まれたりとかしていたりとかっていうのが結構面白そうかなと思ってちょっと選ばせてもらいました、うん、で本人のなんかコメントでも、
はい、
車の中で親が前に運転席にいるのに子供を子作りをするっていうのがすごいやばいとか、ね、本人が書いてて確かにやばいと思って、車の中車が、あの人生ゲームって車に乗ってるじゃん、ピンと刺してるじゃないですか、あの状態で子供を
作ってでもマイホーム買ったりしてますからね、
まあまあ
そうか、そう、あの車でそういう発想するんですね。
そう、
なるほど、
あそこが、そこの発想の逆がすげえなと思って、これは結構ふざけてるんだけど書くと大変だし、でもできたら面白いしみたいな、
はいはい、
で最後にちょっと夢落ちにしちゃったのだけダサくな感じがして、最後の最後までやりきってほしかったなっていうのはちょっと思いました、
はいはいはい、そうですね、確かに泉さんのすごくどういう手順で 次の段階がどう来て少しずつ遠くに行くっていうことが、まあ、人生プランみたいな話、うん、それこそ人生ゲームみたいな話ですけど、はい、書かれていて、それはすごく細かいですね。ただなんかあの最初、まあ、サイコロなのでサイコロで目が6までしかないところを8が出て、でなぜか出た8を、まあ、無限として読むっていうところで始まると思うんですけど結構それは何でもありになっちゃうんじゃないかなと思って、
あ、なるほど、
そうですね、結構あの無限とか永遠とかそういうのをやっちゃった方がやりづらいんじゃないかなっていう気がしたんですけど、制限をどう作るかの方が、言ったら何でももう一度書けるじゃないですかなので実際に人が動くわけじゃないので、はいはいはい、だから制限がないのはちょっとどうなんだろうと思ったんですけど、
あ、ただこれ人生ゲームなんでやっぱり人生のこのなんかポイントポイントあるじゃないですか、
はいはい、
結婚するとか、はい、っていうところで、はい、あのセーブポイントを作っていきやすいので、
はいはいはい、
話を作るとするたら割とそんなにだれないでいけるのかな、あの去年今年の第3回の最終実作 の、
はいはい、
あのチャリさんの話とかも、はいはい、あれも一応なんか第1キャンプ、はい、第2キャンプがあって最後行くみたいな感じで3段階で行ったんですけど、はいはい、そういう感じに書いていけるので、はい、割と長い話を長い距離を単純に移動する話としてはうまく作ってるような気がします、はいはいはい、
なんかでも障害がでももうちょっと欲しい
かもしれない、もうちょっとなんか欲しいですね、なんか車が燃えちゃうとか、
はいはいはい、
事故るとかみたいな、
ね、車押しますねやっぱ人生でも車大事なんですね、
車大事ですよ、あれどうやって乗ってんだろうみたいな子供増えすぎちゃって、
ね、全部オープンカーだしでは、次に行きましょう、はい、なんかこのまま連続で小野田さんに説明を、はい、まあ、一応名簿順であの選ばせていただいたら、
はい、
進めているんですが、
はいはい、じゃあ次も私ですね、
はい、
次に選んだのが藤田、これなんて読むんですか、
青土さん、
青土さんですか、
生徒さん、青土さん、はい、
の火種っ です、
はい、
でこの話はなんか山に火が灯っていてそれを守っている男の人がいて、
はい、
でその男の人の中身はなぜか空洞らしい、
はいはい、
で 山の火が消えそうになっちゃったので火種を持って火をつけに行くっていう、
はい、
まあ、結構単純な話で、
はいはいはい、
ですごい神話っぽい話なんですよね、はい、でまあ SF と神話ってやっぱり近いと思ってるので、
はいはいはい、
なのでこれはすごい推しですね、
はい、しかも渡辺さんも神話でしたもんね。
そうですね、なんか神話ばかりです、
ね、
でこの人もちゃんとあの山までの距離がちょっとわからないんですけど、
うんうん、
一応ずっと移動し続けているっていうのと、はいはい、あと結構リアリティレベルは低めじゃないですか、うん、人の中が空洞とか、
う
ん
そうですね、
山が燃えてるとかなんですけど、うん、そこのリアリティレベルが大体統一されていて、うん、なんか物語として揃っているので、
はい、
で最後になんか死んじゃうっていうのが結構神話っぽくてすごい私は好みでした、
はいはいはい、なるほど、
はいはい、
そうですね、なんか、うん、そうですね、神話っぽいですよね、
神話っぽいですね去年の野崎忠さん系
の人だったので、あ、そうですね、そうですね、うん、ピタさん結構毎回あの公開の時点でかなり描写におられて、うん、あの凝ってるのとか、
はい、
まあ、自然の描写がはっきりしたものが多い方っていう印象なんですけど、そうですね、なんか、うん、そうですね、結構他の方のを読むと、どう神話のってこうロジックがどこまで突き詰めてあるのかとか、なかなか空洞な話とかっていうのが気になるから、他の人と比べるとどういうふうに個性が出るんだろう、すごく印象とか好みの話になっちゃいそうじゃないですか、うん、なんかそれであの どこがこの人の個性なんだろうってすごく悩むんですけど、
多分この微妙にリアリティレベルが低いのに物語全体で揃ってるところだと思います
ね。ああ揃ってる、はい、なるほどなるほど。
結構上巻が強めな文体というか、うん、今回の実際も読ませてもらったんですけど、うん、結構あの心象描写とかも綺麗に書くじゃないですか。なのでそこら辺で多分これまとまってちゃんとした話になってくるんだろうなみたいな全体像が見えてくるので、
うん、
それは結構いい話な気がします。
はいはいはい、うん、あのそっか、予言があるのがでもこれすごく大事ですね。
そうですね、途中で予言があって死んじゃう、だけど行くみたいなところの悲しさみたいなのがすごい私の好みですね、
はい
はい、もう本当に私の好みでしかないんです
けど、いやもうそれを出していただくのがゲストの方も含めなので、そうですね、なんかでもあの結構増本さんと毎回やってると、
はい、
増本さんあんまり気にしてなかったんですけど、あの、まあ石山先生塾に一緒に通ってたので、なんか実作の人と師匠をちょっとかじった人はやっぱりちょっと師匠の人の方がちょっと揃うんですよ、
あの
選んだのが結構かぶることが多くて、
で
それで割とあの、まあ、バラしましょうみたいな話をしてたんですけど、結構最初にあの桜木美和さんと、うん、あの麦原さん、
はい、
逆走中の麦原さんに、
もうあの二人もこうです
ね。そうですね、そうですね。
全然揃わないね。
だからちゃんとみんな好みがバラバラになるから、そう、だから去年やってた高橋さんにその作家の人に入ってもらった方が絶対好みがバラバラになるから、その方がいいよっていうの
を確かに確かに。
いやでもそうですね、やっぱりゲストの方来てもらうとはいけないですね。
新藤さんとか来たらまた全然めちゃ
めちゃ新藤さんも一回来たんですけど、
そうなんですよ新藤さん来たら多分あの、なんだっけ、美少女アンドロイドが太った話を絶対押すと思う。私もあれすごい好きだったんで、もうアンドロイドが太ったって時点でおかしいでしょ。
あ、でもそう、だからそうですね、ちょ、あのちょっと最後にあの今回選んでない方の話も
思
ったんですけど、じゃあも
う
最後撮っておきますか。
最後撮っておきましょう。
そうですね、じゃあまた、はい、あのアイロさんでした、はい、アイロさんじゃない、またちょっと後で戻ってくるとして、
はい、戻っていきましょう、
はい、では、5つ目ですね。5つ目で僕が2つ目に選んだのは、は
い、私も推しなんですよ、
はい、
はい、
東京ニトロさんですね、
はい、
東京ニトロさん、渦を追うって、
はい、
でまずこれはもうあのページを開いてあのその公開のところ見ていただきたいんですけれども、完全にプレゼン資料ですね。地図が書いてあって見出しがあって、で、まあ、内容としてはその竜巻、まあほとんど台風みたいなものだと
思う。いや、竜巻なんじゃない
ですか。竜巻は竜巻、
はい、
で、そうですね、数十メートルとかしか普通は移動しないはずの竜巻っていうのが、まあ、グアムから日本までずっとやってくる、 という、災害のディザスターものだと。で、はい、で、まあ、立山という、まあ、中遊って書いてあるのは学生かなと思うんですが、学生たちとか、その竜巻に襲われたフェリーの乗客の女の人だとか、はい、東京でそれを迎える、サラリーマンだとか、うん、グアムでその発生したところを、見つけた観光客などなどといった複数の、はい、主に4つの視点で、この竜巻について語っていくというものなんですが、
はい、これはすごいですよね。
すごいですねこれちゃんと1200字に収まってるんですね。
すごいな、絵まで
言えてる。1184字なので、
すごい、
はい、これはこれもぜひ見ていただきたいですね。ラジオの限界ですね、これは
そうですね、これは公害のあそこを見ていただかないと、
見ていただかないと、
はい、これ何が推しポイントですか。
これはビジュアル
ビジュアル
まあそうですね、でもなんか結構人間以外のものありましたけど、その、はい、キャラクター性がないものが移動する話があんまり他になかったかなと思ったので、その人格がないものが動いているのを観測するっていうのが一つあってもいいのかなとは思いました。
なるほど。でもちょっと ルポモノって今まであんまりなかった形式なので、
あ、そうですね、う
ん、気になりますね、どんな感じになるの
か。これルポになるのかな、なんか一人称がバラバラにいくつかくっつくっていう感じじゃないかな。
あ、そうなんですか、ね、どうなんだろう。
ちょっとでもこれ新聞記事とかになったらいいですよね。
なんか新聞記事的に書いてくれたらそれはそれですごいですよ。
ですよね、うん、
なんか週刊誌のなんかあんな感じとか、ね、ウェブ記事のあんな感じとかになったら面白いなと。
なんかでも本当にあのフェイクの記事みたいな感じでこれ仕上げてほしいですよね。
もうすでに公開の時点で
そうなってる。
で最後ちょっとどうなるのかなっていうのが見えなくて、竜巻が何だったのか解決されると小説としてはまとまるのかなと。
はいはいはい。
あとなんか最初に平成何年って平成35年って書いて
ました、
なんで平成なんだろうってすごい令和じゃないんだってあそこ何があるのかな。
そうですね、そっか、パラレルワールドなのか
なのかもしれない。あ、もうすごいリアリティ高い火災旋風が起きる。
そうですね、これでもそうですね、このままこういう実作が見たいですね。
こういう実作が見たいですねそうなんですね、これはすごい欲しい。
画像とか動画とかの挿入っていうのは他の方もあるんですけど、はい、そのこれはもう見出しとかまで含めて全部見せ方としては完成されてるじゃないですか、うんうんうん、お話はちょっとまだあの足りないところがあるかなっていう感じがありますけど、はい、だからそうですね、この状態で仕上がったものは何か点数を取ったらいい前例な感じはします。
打ちますよね。これ第3期の時はこういうのなかったですね。
そうですね、
こう形式はなかったはず。
近いのでもそっか、
近いの書きそうなのって
近いの書きそう
なの誰だろう確かなかったんですね、
うん、前例がないなら、それ見たいですね、
はい、うん、これはすごいですよね。
あとなんか TikTok で、はい、あのこう台風を撮ってる、竜巻を撮ってるっていうのがあるんです
さすがだTikTok なんだ今
は、ね、TikTok で、そう
インスタグラムじゃないんだ
そうですね、インスタグラム
じゃないんだ、Twitter とかじゃないんだみたいな。
うん、いやだからあの同じ振りのダンスとかを共有するものだから、それでなんか竜巻を撮ったりするのってなんか、はい、すごいい
いシーンだ
いいシーンだなと思ったんですけど、それ嘘を巻いてやってきたので、はい、これは完全に踊ってる体なのかなという。
あ、なるほど、そういうことなんだ。なるほど。なんかシンゴジラ的なあれなのかなって最初思ってたんですけど、上陸ポイントとかもそんな感じですか。
でもなんかその自衛隊とか、官僚とかそういう感じがそうですよね。一般市民の
普通にパニックが起き
る、パニックが起きたみたいな、はい、感じの、あの原作の方の日本沈没とかは結構一般市民の人の目線とか入りますもんね。そういう感じなのかな。
これは、はい、面白そうです。
面白そうです、ね。
頑張って書いてほしいです。
みとこさんも上位組なので。
あ、そうなんですかね。はい、うまいですもんね、みとこさん。
そうですね。ではじゃあラストですね。
はい。
はい、ラストは僕が選びましたと、まあ、アゲハハナさんです。 はい、シエラの大橋さん、アリハさんも常連なんですが、今回はあのアピール文ではっきり、走れメロスを、まあ、冒頭にも言いましたが、あの走れメロスをアリハさんは原作というか、モチーフにして書きましたということで、はい、シエラのオアシス、オスカーという泥棒がいて、でその人がなんか未完成のこう、まあ、アシストスーツってあるんですけれど、こう、まあ、いろんな動きがそれをゲットしやすくなるように開発されているスーツを盗もうとするんですが、その未完成のスーツを盗むのに失敗し、で失敗と同時に脱げなくもなり、で、
もうそこがアゲハさんらしい
そうですね、でもそれが社会アイデアになってますもんね、はい、でその脱げない状態で、まあ、1年間その、未完成のスーツの試験に耐えて、シエラという惑星で1年で一周をしたら、はい、もうおとがめなしということにしてやると言われて、で1年歩いて何とかして戻ってくるという、
はい、その間で愛も芽生えると、
愛も芽生えるという、はい、その検査を見てるあの助手の女の子が好きになっちゃうという話なんですが、はいはい、
そんなにでもあれですね、走れメロスのアイデアそのままっていう感じではなくて、
そうですね、そうですね、
はい、単純に移動せるっていう、
そうですね、そうですね、まあ障害があって戻ってくるのが大変で、
はい、
でそのまあ障害とその感情の描写がもう単純に一致をしていってっていうのと、うん、であとちゃんとまあ知らない星で惑星スーツとまあ惑星が SF のアイディアになってて、
うん、
で、まあ、非常にシンプルで、
うん、で移動する理由もすごいはっきりしているし、
うん、そうですね、そうですね、
すごい良かったですね。私もこれ押そうかなと思ったんですけど。
いいんですよね。
いいですよね。あとアゲハナさんのこのなんかハートボーイみたいな感じが。
まあでも
同じだなみたいな。
やっぱりさっきも言いましたけど、その未完成のスーツっていうのがちゃんとその人が動く動機になってますもんね。
あ、そうですね。で脱げないっていうので長距離動かなきゃいけないっていうのに、なんかちゃんとスムーズにいくんで、
はいはい、
そこがすごいストレスなくてすごいいい
ですね、うんうん、やっぱり途中でスーツが壊れそうになって、壊れちゃうともう絶対ゴールができないし、うん、もうそこでもたれ死ぬしかなくなっちゃうので、うん、なんとかこれがだから何とかして再起動するなんかまた別のアイデアになったりするんですけど
そうですね、なんか大体何とかしてになっちゃう
んですけど、そう何とかしてになっちゃうので、何とかが大事ですよね。
あ、そうですね、そこですっごいいいアイデアが、メロスで言うとあれですね、水を飲むとこみたいな感じにならないとダメみたいな感
じ、はい、そう、なんかだからもう絶対無理だみたいなのをこうすごく仕込んでくるじゃないですかメロスは。なのでだからあれメロスだからすごく煽りの芸だと思うんですけど、その、うん、ここまでやったら絶対無理だろうって思ってそれも超えてくるのかみたいなことを一人でやってるっていう、
確かに確かに、
感じが、
まあ、最初から無理でしょみたいなところを初めてで、行けそうだってなったらなんか試練が
起こる、試練食っちゃうみたいな、
確かに、
なんかその障害を小出しにするのがうまくいくといいですよね。
そうですね、多分これもやっぱりチャリさんの最終人作と同じですけど、こうポイントが3か所ぐらいあると足れないんだろうなと思
う。そうですね、
最初にちょっと小さな、なんか障害があって、はいはい、2回目ちょっと大きな障害があって、最後すごい大きな障害があるけど、なんか SF 的なアイデアで解決する、
はいはいはい、
っていうのになると、まあ結構普遍的な話になるの
かな。なんか星の気候とか土地柄とかあると、
あ、そうですね、これなんか乾燥してるだけだからみたいな感じになっちゃって
ずっと砂漠みたいなそうね、なんかそれでここやっと超えたらなんか別の気候、めちゃくちゃ暑かったけどなんかやっと終わったとか、そういうの
今度は寒すぎたみたいな確かに夜になると寒すぎて死にそうになるみたいな。
そうですね、そうかそうか、そうか、その日が沈んだりするだけでも違いますもんね、
多分、はい、あと砂嵐とかが来るとかもあるのかな、
はいはい、さっき嵐の話しましたもんねそっか、でも太陽が2つあるとか3つあるとかでも面白いです
ね。あ、確かに3体問題になっちゃうじゃないですか
そっか、3つ出てくると
3つ出てくると3体になってしまう
別の小説になってしまうなんか今のじゃあ4つ出したらなんかそれを超えるとか
超える
はい、ということで、じゃあまあ6つちょうど出し終わったところで、はい、じゃあ他に気になったものの話をと思ったんですが、
はい、
さっきじゃあちょっと話題に出たハルミさんですかね。
マスティクスですね、はい、そうですね、
そうですね、ハルミさんのマスティクスにもう一度ガイノイノの話ですね、
はい、
はい、すごい太っちゃった
これも最初のここでもうこれはありだろうみたいな
あ、でもやっぱり視覚に目に浮かびますね、そのすごく
すごい。アンドロイドなのにみたいな。
いいですね。
はい、でしかも犯人が保険屋さんじゃないですか。
はいはいはい、
でハッキングして太らせて、
あ、
保険を払わないようにするっていう。
はい、
でもそこもちゃんと動機がしっかりしてるので、
はいはい、
話としてはうまいなと思ったんですけど、ただそこがあんまりあの強調されてない公害だったんで、もったいなかったな。
ああ、そうですね。設定の方がかなり、はい、プロットはでもそうですよね。
プロットは、
ね、
はい。プロットをもっとどこが面白いのかをちゃんと考えて書くと全然違うのかなと思います。結構わかんないじゃないですか、公害会議って。自分が面白いポイントが、ここっていらないよねって言われるのが結構あって、はいはいはい、そういう状態になってるのかな。
違うところ注目して文句言う、文句言うなんかコメント言われたりすると、
そこなのかみたいな。この話の魅力はどこなんだっていうのは結構難しいんですけど、この場合は多分アンドロイドが太って、それが何でね、犯人が誰だったっていうところだと思うので、はいはいはい、そこをうまくやってほしいなと思いました。
はるみさんも最初に1回選ばれてて、はい、なので結構その社会派っぽいのがいいのかなと思って、これなんかやっぱりそのあのロボットが効率の悪いことをして、その機能自体をハックするみたいなメッセージ性がちょっとあるのかなと思ったんですけど、
なるほどなるほど。
でもすごい太ってる描写とかしっかり見たいですね。
見たいですね。でもこの設定だけで面白いからできると思いますけど。
あとは気になったの
は、今回結構ふざけてるやつの方が面白くて、あ、はい、あの天木さんのやつ
も、天木さんの情報ですね、
はい、なんか牛が出てくるあたりから面白かった、
はい、
これ何でしたっけ、地球に宇宙人が来て、
はいはい、
地球上のものを擬態する、
はい、石です、まあ、石から
始まってます、ね、はい、になるっていう話で、ちょっとあれですね、破滅のあなたよみたいな感じで始まるんですけど、牛が出てくるあたりからおかしくなってきて、
はいはい、
最後なぜか人と人間だけ残る、あ、人と犬だけ残る、
うん、
みたいな、結構なんかバカバカしい話で、天木さんとしては珍しいのかな。
そうですね、
うち、ん、もこんなの書かなかったので、
あ、でもこれヘリクツでもいいから、そのなんか犬が特権化されてる理由とかが
ちょっ
とあると、
あ、ね、はい、ちょっといろいろ細かいところがよくわかんないのが、
うん、天木さんも面白かったですね。
面白かったですね。
あとは
私、あの聖火と蛍も結構好きです。
古川さんですね。
はい、古川
さん。ああ、そうか、古川さんの。はい。
これ、お仕事 SF じゃないですか。
はい。
私、こういうのすごい好きで。
はい、はい、はい。
ただ、
そうですね、お仕事 SF
ですね。はい。これ、3次元ディスプレイを蛍、3次元ディスプレイと、なんかドローンなのかな、
はい、はい。
かなんかで、こう、イベントで芸をする。
浮いてるってことなんですか。
浮いてるんだと思いますね。で、っていう仕事をしている人で、はい、それをホタルと呼んでいるみた
い
なんですけど、はいはいはい、それがなんかいろいろお客さんから無茶なことを言われて大変な目に遭うっていうお仕事にしてる、
はいはい、そうですね、古川さんでも結構お仕事枠ですね、毎回。
そう、毎回おっしゃって
ます。
大変なお客さんから無茶なことを言われるやつ、
はいはい、これなんかそのアイディアの面白い部分とその、はい、ドラマの部分が要はお仕事部分じゃないですか、
はい、
だからアイディアとプロットが分離してる感じがちょっとするなと。
そうですね。あとこのアイディア自体はそんなに、
はい、
なんか今でもちょっと頑張ればできるんじゃないかなみたいなところがあって、そんなに SF 感がないので、
あ、
多分文字とかで今後できてくるんじゃないかなと思うようなところだったので、
はいはい、
ちょっともうちょっと SF してほしいな、というかギミックをもうちょっと、
はいはいはい、
これ今もできないしちょっと未来にならないとできないよね、はい、みたいな感じのを作ってほしかったので
、うん、液晶パネルが飛んでるってことですもんね。
そうですね、はい、
うん、石とか持つと、
でドローンは多分ドローンで飛ばしてるんですかね、石で。
ドローン、あ、なんかそのありえない設定にする
としたら、 ありえない設定にするとしたらどうなるんだろうな。空気中になんかディスプレイ自体がもうなくて、空気中に何かを出すみたいな。
霧とかに投影する技術今
あありますね、はい、アイムとかもあるんで、結構でもこれ
できそうな、
できそうなんでちょっと難しいんです
よ。うん、そっか、そうですよね、今実際の技術の方がもう信じられないことがたくさんあります
ね。結構いろいろできちゃう。
普通の話ですけど、
頑張ればできちゃうことがいっぱいある
んで、うん、なるほど、
はい、というのがあってちょっと二押しぐらいになってしまう、
はい、
好きは好きなんですが、あとありますか。
あとはまあ最初にちょこっと言った あの中倉さんと似てるんですけど、はい、天王丸さんの、
あ、はい、
もあのそうですね、あの記憶がなくなって、自分が誰か探してる人の話で、ビーヨーのお友達リストっていうタイトルで、そのビーヨーのお友達リストっていうのはその記憶を自分で探す手がかりになってるんですよね、うん、であの結構これも叙述トリックっていうか、なんか性別が分かんない状態で進むのがかなり肝なのかなっていうのを思って、
なるほど、そうなのか、
で、そうですね、
でも最初にビーヨンって聞いた時点で、はい、アイドルのビヨンズかなと思っちゃったんで、そこでもうダメだね、ビヨンズじゃないんだと思って、ハロー大谷はちょっと辛かった
でも固有名詞、なんか前の松本さんが言ってたのが、なんか遠野さんが誰かの後輩で、はい、その自分が知ってる漫画のキャラクターを出したから、すごくその同じ名前の動物でなんかすごく気になったっていうのがあって、誰に引っかかって誰に引っかからないかとかっていうのは、その人が意図してる時もしてない時もあるし、
うーん、まあ、ビーヨンってあんまりない名前なので、なんでこの名前にしたのかなってちょっと気になりますね。
うーん、ちょっとそれもなんかラジオに反応がありましたが、はいはい、ということで、はい、じゃあこのまま実作の方のお話に、
実作の方もいっちゃいます、はい、
いこうかと思います、はい、では実作ですね、
はい、
今回は長谷さんの、シーンの切れ目に仕掛けのある SF を書いてくださいというので、3名選ばれまして、はい、で提出作が2作ですね、はい、渡辺清美さんの壊れたカメレオンと、うん、
はい、
と安西いつきさんにですかね、
はいはい、
安西さんの推しのない世界の2作が選ばれました、
はい、
ちょっと先に小野田さん、どちらの方が、なんか2つだとどちらかっていうと、すごく
私は推しが消えたことがあるので安西さんの方です
実体験から、
推しが消えた悲しさはすごい、
その話を最初にしてもらった方が面白いかもしれない僕も安西さんの方が、好きでした、
うん、
はい、すごく仕掛けがはっきり
あるとも上手いんですけどね、はい、うん、なんですけど安西さんの方がなんか緩急がちゃんとあって、
そうですね、ですね、ちょっとじゃあ渡辺さんの方から話を、
あ、そうですね、はい、
ちょっとじゃあらすじをなんとなくさらうと、はい、まあ、カメレオンのカメレオン族トライブという、まあ、人たちがいて、サイエンという街の中にこう、まあ、色分けがされていて、色ごとに違うカメレオン族トライブの中に別の部族がいるという感じなんですね、はい、その中で色ごとに、色分けをされていて別のところに住んでると、でその中で主人公のジュンですね、
そうですね、はい、
ジュンという、そのトライブの少年って言っていいのかな、が、まあ、うまくカメレオン状態に変身、周りの色に溶け込むっていう変身を他の人ができるっていう前提の上で、このジュンっていう子たちそれがうまくできない、うん、で、まあ、精神的にちょっと追い詰められるとトラブルを、まあ、なんか混乱しちゃって、まあ、変な色になっちゃったりだとか、体に斑点が出ちゃったりとかして変身ができないのと、それを見ると他のカメレオン族ドライブがこう本能的攻撃をしていじめてしまうっていうのが、まあ、一つネックになっていて、それをどう解決するかっていうドラマになってる、
はい、
と、でいろんな区画をそのジュンっていう子が行き来をするの で、でまあ、それをいろんな色のこうダイヤの形で場面ごとを仕切るというような風に書かれているっていう感じですかね、
はい、
はい、で、
まあ、なんかお祭りみたいなのが、
あ、そうですね、
あ、カーニバルか、カーニバルがあって、そこで
ダンスのお祭り
ですね、そうですね、で、ジュンのいるところが何でしょう、トラブルを起こす、
はいはいはい、その踊ってる最中にその、まあ、うまく変身できないっていうのがバレちゃって、うん、他の人がこう、まあ、衝動的にいじめたくなっちゃったことを襲っちゃうみたいな感じなんですかね、
はい、
でそれ で、でそれを抜け出してきたところで、そのなんか仲の良かった友達みたいな子が
サシャかな、
サシャですね、
はい、
でサシャっていう子が、まあ、そのこれはまあその純のことが好きだっていうことで、
はい、
なんかもうちょっとその動物的な性的な衝動があるっていう感じな書かれ方がしてるんですけど、うん、その でこれはちょっとよく分からなかったんですけど、はい、そのサシャとサシャがジュンのことが好きっていうので決闘するじゃないですか、
はい、
でこれがなんで決闘しなきゃいけなくなるのか
そこはちょっとよく分からなかったですね。なんかサシャがこういうふうに好意を抱くことが間違ってるっていう、
うん、
なんか常識みたいなのがあるのかなという感じですね、うん、ですね。神に捧げる決闘が始まって、
はい、神殿に呼び出しをしてみたいな感じ、はい、でもそのシーンから始まるんですね最初。
そうですね、はい、
そのシーンがあってでなんでこのシーンになったんだろうみたいなのを、まあ、最初のところから説明が出たとっていって
ここにありました。で最後サシャは、負けるんですよね。負けるん
です
ね。
そうですね、はい、負けるで負けてまあ殺されちゃうかなっていうふうになるんだけれど、はい、でまあそうですね最後だから2人の消息を誰も知りませんみたいな感じで終わるんですよね。
そうですね。サシャはその後誰も見れなかったってことになってるん で、
ジュンも、まあ、町に帰らなかったみたいな、遠くに行っちゃったみたいな感じになるんですよね。
はい、
はい、
で話としては結構いろいろあって面白いんですけど、
はいはい、そうですね、どうでしたかっていうと
結構割と盛り上がりがある割に淡々と進んでしまう、うん、私もそういうことをよく言われるんですけど、多分私の読んでる人がこう思ってんだなと思いまし
た
いろいろある割にこう緩急がないので、うん、全部細かく書かれてるからみたいな感じがしますね、
うん、なんか逆に僕描写がそんなにされてないのかなっていうのはちょっと思って、その途中で学校のある緑の区画から青の市場に向かうには 木の区画をと黄色の木ですね、木の区画をと突き抜けるのが近道っていうふうに言ってるんですけど、これだからどういう場所かっていうのを色の名前を言えば OK みたいな感じになってて、
あ確かに、
でここだけじゃなくって結構そのなんか世界観とか全体像とか地図みたいなのを書かれたいのかなって思うんだけれど、うん、一個一個こう細かく説明はしなくて、その全体でこうなってるよっていうのがすごく多い感じがするんですよ。
あ確かに確かに。
いやだから色の名前を入れば OK みたいなのは一つそのアイデアとして使われてるんですけど、うん、それが結構続くと全部こうなんか青から黄色に行った、黄色から緑に行ったみたいな平坦な移動になっちゃってる感じがちょっとして、う
ん、確かに。あんまり何を考えてるのかが出てこないんですけど、
そうですね、
一応動きとかはあるんですけど、うん、ただそれが気持ちと結びついてない感じがする、
うんうん、
気持ちの流れが、はい、うん、あんまりないので、そこでちょっと平坦に感じるのかなっていうのもありますね、
うんうん、ちょっと安内さんと今回一瞬の時期に読んだからかもしれないですけど、安内さんがすごく気持ちの方を
多
い、
ね、
まあ、一日だからっていうのもありますけど、
はいはいはい、
っていうとシーンが先に何が来るかが決まってて、なんでこのシーンに今なったのかよく分かんなくなる。
なんか結構多分プロットの通り進めるのでパイパイなのかなっていう感じはちょっとしましたね。結構プロット外れて書いてもいいんじゃないかなみたいなの思いますね、まあ、逆にプロットしっかり作るのもいいんですけど、
はい、うん、でもなんかそれ難しいですよね、こう提出の2日ぐらい前に、あなんかもう全部ダメなんじゃないかみたいな気持ちになりますもん
ね。なるなぁもう出来上がってこれかみたいな。
でもあと10分だしなとかになりますね。
私もでも途中まで結構プロット通り書いてたんですけど、
はい、
なんか最後の寿司湾あたりから、
はいはいはい、
もう公害とは別のものを書き始めるようになって、
はいはいはい、
そこでだいぶ変わった感じがするので、
はいはいはい、
ちょっと一回外して書いてみるっていうのをやってみると違うんじゃないかなと思いますね。勢いで書くみたいな。
でもその多分両方配分がありますよね。その書くのがなくなった時に最初に決めておいたものの、うん、ストックがうまく使える時もあるし、
はい、
今思いついたものを選んだ方がいい時もあるしみたいな。でなんか結構戻りますけど、その園長さんの長距離を移動するテーマとかって、はい、そういうののこう自分が何をストックしておいて何を今思いついたのかみたいなのマネジメントとかをちゃんとしなさいみたいな、
なるほど、そういう
ことなのかなっていうのはちょっと思
ったんですけど、確かに構造がちゃんとしてないと書けないけど、うん、その時の構造プロットをしっかりやっちゃうと、
はいはい、
話としてだれるかな、はいはいはい、みたいな感じですね、うん、そこら辺の配分が難しい、
うん、なんか結構その場の思いつきで書いてるつもりでも最初にあった構造が思いつきで書いてったから最初の構造が破綻してたと分かることがある
じゃない
です
か。 ありますね、はい、
なんかそれ多分すごくたくさん数をこなさないと分かんなかったり、うん、なんだろうなと思うんですけど
ダメなんですよね
でもそうですね、なんかもうちょっと田辺さんのはその場で思いついたりとか、
うん、書いてもいい気がしますね、うん、
結構小野田さん自分が書いてる途中で読む時間結構あります、
はい、結構私は書きながら読んで書いて、あの電車の中で携帯で読むんですね、
はいはいはい、
で青空文庫形式にして読んでるで途中まで書いて出勤中に読んで、
あ
で直そうと
ルーティンの中にちゃんと入ってる
ので
ああそっか、そうですよ、なんかパソコンで開いて読んだりすると書き直して終わったりとか、
そうなっちゃうんですね、書き直さないでこれだけ読んでここ変だなみたいなのとか、あとちょっと場所を変えたりとか、気が散る場所で読むとなんかこの辺だれてて、なんか眠くなってきたみたいな、私がよくやるね、お酒を飲んで集中力を出してや
るお酒飲んでよく
読め
ますね
あんまり読まないんですけど、ただ集中力はだいぶ減るので、そうするとなんかつまんねえなこれとかまで
結構辛くなります、お酒飲んで自分が書いたのを読んで締め切りが3日後とかで、
いやでも自分で書いたのってやっぱり楽しいじゃないですか、自分にぴったりなやつだから、
まあそうですね、
はい、結局結構イメージでも立ち上がりやすいから、お酒を飲むとそれができなくなるので、つれえって、
まあでもなんかそうですね、自分に合った方が
いいなあえて気が散るところに行くっていうのもあれ、
あ気が散る、わざと気を散らせるっていうの
はでもあったんですね、その時はそういう、で書く時は集中する、
はいはいはい、うん、
集中しないとやっぱり気持ちとかって入っていかないと思うので、
そうですね、う
ん
う
ん、なのでそのこう配分をちゃんとやらないとうまくいかないかなと思います。
なんかどうやったら集中できるかの手段をこう1年間ですごい探したなって今思いました。
あ
集中できる時間とか、
はいはいはい、
なんか前の日にこれはしないとか
朝
書くって決めてたから
確かに結構なんか社会人やってると用事が入っちゃうから書けないみたいな、出張に行かなきゃいけないから書けないみたいなとか言ったりして、
あとなんか時間は取ったけどその間くたくたで何もできない
とか寝ちゃった
みたいな、
なぜか動画を見ていたみたいな
資料のはずだった
んですよ、
はい、なのでまあでもなんかすごく勇気が続いたなっていうふうに思いました、その1年間やって
大変でしたね、あれ
大変でしたね、いや皆さん今大変だと思うん
ですけど、大変だと思いますけど、伊藤さんはいくつぐらい出したんでしたっけ。
僕でもう3回ぐらい出さないの、
あ、じゃあ
未完がいくつかあるので出したのがでも 2回出してなくて、一番最初と一番最後が出したので、
うんうんうん、
未完のがいくつかあったのでっていう感じです
ね。あでもちゃんと未完でも出したんですね、
未完でも
いやあれ出すのも本当に大変だからな、
いや本当に、
本当に、
うん、そうなんかそうですね、こうなんかだんだん欲が出てきて完成できないっていうこと
が
ありますね、
完成する方が大事だと思います、
大事ですよ、
はい、
はい、ということでじゃあ、は
い、全然
脱線しました、
すいません、
はい、ではじゃあ安西さんの
方に行
きましょうか、ね、はい、ではじゃあ実際に推しが亡くなったことがあるので、小野田さんと。これなんかでもその、これその何の推しかっていうのは最初出てこないじゃないですか。
ああ、はいはい。
で、だから、その、こう画面を見て推しの画像がないっていうので、
うん、
で、これが結構その、説明なくここいきなり入っていいのかと思ったんですけど。
ああ、確かにアイドルなのか。
うん、
アニメキャラなのか分からない。
本田さんどっちだったんですか。
私はアイドルですよ。ハロウタなんで。
画像がなくなったってことですか。
いやじゃないです。もういきなりやめます。
あ、そういうこと。
ずっと続くと思ってたのに、はい、いきなり卒業します
よ。あ、そういうことか。
3ヶ月後です。みたいな。
あ、でもそれはでもありますね。
はい。
そうか、これから消えるまではいかないですよ、
ね。これまで消える。でもやっぱり芸能人で。やめますって言ってその後芸能活動をしない人がいると、
はい、
本当に消えちゃうんですよね、存在が見えなくなっちゃうんで、
はい、
いなくなるに近いみたいな、
あれ
マジで泣くっていう、
まあ、
なんでオタクは泣くんですか、推しが消えるとい
やでもそれは、まあ、でもこれをそれはこれを読むと分かるっていう、
分かる
、はい、そうか、
はい、これはなんかダイビングをして はい、潜って帰ってきたらなぜか携帯を見ると推しの画像が全部なくなってた。
はいはいはい。
でどうやって
たみたいなことですか。
なんかあの
劇場版とかっていうの
は、そうですね、現金のなんとかって書いてたんで、
はいはい、
あれかなみたいな
のがありますありますよね、ペンギンの、
はい、ペンギンのが、はい、宇宙海賊女子高生、
はい、いろいろちょっと F って書いてありますしね、
はい、いろいろ混じってるなで、どうにか取り戻せないかと思って何度もダイビングをするけど、
はい、
なんか微妙に違う話がポンポン出てくる、はいはい、で、実際なんか途中で神様が出てきて実は私だったんだみたいな話をし始める、
はい、
っていうのですね、
はいはいはい、で、でまあ、最後はその、神様に聞いた案みたいなのがまたちょっとそれが夢落ちみたいな感じになって、で、すごくそのなんか SNS でこの人が作ったその前の世界とアニメの設定が違うみたいなのの、はいアーカイブ資料みたいなのが SNS でバズるんですよね。
そう
です。それを見つけたこうなんか
監督が、はい、
面白がって、でこの人が結構このアニメを最後に作ることになって
で最初に戻る、
最初に戻るという、
最初にこの人の名前で何でしたっけ、脚本に出てるんでしたっけ。
そうですね、脚本家で、
あ、そうですね、
脚本、
クレモとエイリーって出てきて終わるという
、ちゃんと循環構造になっている、
なっている
循環してるし、このダイビングがちゃんと挟まるっていうのであのシーンの切れ目になっている。
確かに確かに、
すごくあの一人称で一番最初からあのどういう心理状態で進んでるのかっていうのはすごく追いやすい、
うんうんうん、
ですごく読みやすくて面白かったです。
はい、面白かったです、ね、はい、でもこの何でしょう、友達になるカメラ、
はいはい、
カメラがの生物がちょっと分かんなくて最初、
はい、
これで本当の子、あでもなんかマッチョって書いてる人かな、うん、どっちなんだとちょっと分かんなかった、
まあ、でもなんかその神様の眷属なんですよね、
はい、神様は女の子なんですよね、
あれだから浦島太郎なんですよね。
あ、そうなんですか。
だから乙姫様が神様で、
はい、
亀がだから
カメラは亀なんだ、そういうこと、
いうことなのかなと思って。
あ、なるほど。
で、あとあのなんかこの間あのイエスタデーっていう映画が今やってた、あのビートルズが亡くなっちゃった世界で、その主人公の男の人だけビートルズのことを覚えてて、でなんかそれをビートルズの歌を歌ってすごい有名なミュージシャンになっちゃうんだけど、これはパクリなんじゃないかっていうので悩むっていうのがあって、でなんかそれもちょっと思い出したりしたんですけど、なんかすごくでもこれそれもビートルズのことも思い出して、あとそのキリスト教とかの話でこういうパロディとかのはすごく神様がいなくなった世界で、うん、あのまあ、自分が神様になるとかその新しい宗教を開くみたいなことをする、うんうんうん、まあ、パロディコメディのお話っていうのはありそうだなと思って、はい、すごくうまくまとまっていると思いました、
はい、
神様難しいですね、面白いですよね。
難しいですね、この神様ちょっとアイドルっぽいんでちょっと微妙なんですけど
そういうか
物々しくないなと思ってアイドルっぽいな
アイドルっぽいですねギリシャ神話の神様とか結構自分勝手だったんですよね、人間味があります
もんね。確かに、まあ、日本の神様なんてしょうがないのかな。
ああ、そうか、はい、うん、そうか、うん、
いやでもこの最初の推しが消えて、
はい、
真っさらでちょっとすげえわかるとい
や本当今日も来てもらってよかったそう、小野さんと新藤さんにその話をしてもらったのが、はい、
新藤さん、推しがいなくなったことあるんですかね。
いや、でもまあでも、
うん、
そうか、でもまあアイドルあるあるそうですよね、でもそれは
アイドルあるあると思います、本当に
ありますよね、結構その、
はい、
突然いなくなる
とか、突然いなくなったとか、
いろいろスキャンダル
も最近ありますし、急にやめちゃったとかね
そうか、
はい、
はい、じゃあ今回はじゃあこんなところで、
はい、
他に実作読まれました。
ちょっとあ、はい、2つぐらい読みました。
ちょっとじゃあそちらもよかったらコメントを、
はい、あ、はい、1個読んだのが藤田さん、
はい、はい、
あの、
はい、
公開が良かったので、
はい、
実作の方も読ませていただいたんですけど、
はい、
これは足跡っていう実作で、
はいはいはい、
記憶が降る町に住んでるのかな、
はいはい、
で主人公が最初の日は雪が降っていて、
はい、
で図書館に勤めているらしくて、図書館に行ったら図書館閉まっちゃいますって言われて泣くっていう、
はい、
のが最初で、
はい、
その次が次の日はなんか羽が降ってる、
は
い、羽が降る日っていうのはなんかちょっと特殊みたい で、
はい、
でお母さんがその日にいなくなったとかだったのかな、
うん、
まあ、なんかで結構感傷的になっている時に、掃除をしている人に何か飲み物を入れてもらって落ち着くみたいなところ、はい、なんか2つの商品がこうまとまってるみたいな感じなんですけど、はいはいはいはい、ただすごい描写が本当に綺麗で、しかもめちゃくちゃ陳情描写とかもよくて、図書館が工事で閉館になっちゃうんですけど、それでちょっと取り乱して外に行って泣いちゃうみたいなところ、そこはすごいなんか良かったです
ね。続くってなってますね。
そう、続く、終わってないのか。
このままいくつかこの話が、
多分最初の構想の半分ぐらいまでしか行ってないのかなと思うんですけど、ただそれぞれがそんなに
すごい、はい、
関連、まあ一応同じ主人公っぽいんですけど、そこまですごいシーンとしてつながってないので、なんかこれはこれで2つの商品なのかなみたいな感じもします。
3000字ぐらいってなってますね。
そうですね、
3つかな、
3つか、
頭のない
手紙と、じゃあ3分の2までいってるのかな。
はいはい、なるほど。
なんか本当にどこだったっけな。
そうですね、吹田さん、はい、描写が、まあ、こうちょっとこれまだ読んでないんですけど、
はい、
公開の時点でも今までも描写がすごく細かい方なので、
うん、
なんかでもこの公害で最初に選ぶかどうかの時って、すごくその描写で勝負する人とアイデアで勝負する人ってやっぱりいて、すごく異種格闘技だなと思って
たんですけど、まあ、どっちかというとアイデアの方が選ばれやすいので、描写の人は不利ですよね。
そうですね、
はい、まあ、でもたまに気持ちを喋らせると選ばれることもあるので、気持ちが喋って
それでもアイデアですよね。なんかそうですね、描写が活かせるアイディアとかにからなんかそうそうか、うん、自分が一番やらなそうなこととかをやったりすると、
あ、
や
り方だったりとか、そうですね、結構ありますね、
しますよね。
あんまりふざけすぎると通らなかったりとかしてるのが難しい
まあまあそうですね。
天野さん本当に良かったですね、文章が良かったです。なんかこの閉館、図書館で泣く時も泣く前に本を見つけたことを思い出して、その本の中の主人公が泣いていたっていうので、はい、自分が泣いていることを表しているみたいなところがあって、うんうん、すごいセンスがあっていいなと思います。
オルナさん結構ミニマルですもんね、お話
描写あんまり、はい、そうですね、本当は描写をする方が好き、
うんうん、
描写だけでいいみたいな。
自分の文章ってもやっぱり描写とか読んでる方が楽しいですよね。
楽しいですね。
アイディアってでも分かっちゃいますもんね、最初に思いついた時点が一番楽しくて、
アイデアを思いつかないで書くっていうのもあるんですけどもう行き当たりばったりで書く、勢いだけで書くみたいな。
結構なんかそれまた同じだみたいな感じになる。
そうなりやすいので、ちょっと何回かに1回にしないとダメです。はい、もう一個読んだのは、はい、上一さんか、はい、アミネジアの不動展。
はいはい、宇部さん
すごい上手いですね、この人は。で、最初からいきなり走ってるじゃないですか、
はい、
これなんか本を読むとその本の中に吸い込まれちゃう主人公っていう話で、
はいはい
はい、まあ、なんかその本の中に
いろんな世界渡り歩くでしょ、
はい、はい、そうですね、っていう話なんですけど、でただ途中でちょっとだれてきたんですけど、最初は本当にすごい良くて、うん、走ってるところが始まって、
はい、
で襲われて、そしたらいきなり助っ人が出てきて、ギリギリなんとか違う世界に行けたみたいなところから始まるので、すごい最初は面白そうな感じがするんですけど、ただ人が増えてくるとなんかあんまり動作とかがなかったり、人の描写がしてない、表情の描写とかがないので、なんか棒立ちの人がこう話してるみたいになってきちゃって、だんだん垂れてくるっていう、はい、そういう感じがちょっとします。でもすごい面白かったですね、うまかったですね。
そうだ、さっきその宇部さんもちょっとこれ読めてないのなんですけれど、はい、渡辺さんの時もちょっと人数のことは思いましたね。結構その主人公格の順っていうことを同じぐらいの、そのまあ不良グループみたいな友達が何人かいるけど、名前がいっぱい出てきて、多分大事なのが2人か3人ぐらいでっていう感じで話がする。
これは一応3人主要人物しか出てこないんですけど、はいはい、ただ女の人が2人いて、その2人の違いがよくわからないですよね、っていうのがあって、なのでそうするとちょっと読んでて辛くなってくる。一応名前は違うんだけど、
はいはい、
わかんない。で多分これ 宇部井さんのスタイルなのかどうか分かんないんですけど、はい、世界の描写はすごい、すごいんですよ。なのに人の描写が全然ないので、はい、そこがすごいなんか
帰り
が、はい、あって、私はちょっとそこがなかなか入り込めなかったんですけど、はいはい、もしかしたら狙ってやってるのかなって思ってます。よくわかんないです。
もうなんかすごい読めてないので大ざまな話になっちゃいますけど、はい、その結構他の同じ機に受けてた人のを読むと自分と違う技術をやっぱり皆さん使っているので、うん、なんか自分の読む時の視点が、いや自分の書いて読む時の視点がすごく広がるなっていうのを思い出しましたね。なんか他だからやっぱり皆さん読んでるものが違うから、う
ん、読んできたものが違う、
できたものが違うから使ってる技術も違うし、それについて、他の人がどうコメントするかとかもすごく違うから、うん、そうですよね。それで何が自分が盲点が必ずありますもんね。
うん、そうなんですよ。まあ自分の得意なところをやればいいのかなと思いますよね。まあう
ん、なんか やりたいけどそこができてないみたいなのがあったりもするじゃないですか、自分の方とかでも。はいはいはい、だからそのこう向いてるのとやりたいのとか違ったりするじゃないですか。でもすごくこの講座のメリットだなっていうのを思いました。は
い、結構ダメ出しをされるんですけど、ダメ出しをされるところは伸びるところだなと思って頑張ってほしいんですね。ちょっと結構傷つけたりもすると思いますけど。
そうですね。
はい。
はい、ではじゃあ今日はではこんなところですかね。
こんな感じですかね。
はい。
はい、
ではじゃあちょっと最後に宣伝を。
はい。
はい。そうですね。じゃあ今日来ていただいたコロナさん。はいと、はい、僕も寄稿させていただいておりますサイファイアの2019が、
はい、
今週末文学フリマで発売開始になります。
はい、すごいボリュームと超豪華な作家陣で出てます。
はい、サイファイア自体は、まあ、この講座の第1期生が中心にっていうことでいいんですかね。
は
い、
はい、1期生が作って、うん、
どうです
ね、高橋さんが中心で、
はい、
桜木さんとかが、あと、はい、増本さんとかも
そうなんですね。そうですね、はい、やっぱ増本さんに宣伝をしてもらったのがよかったけどで、まあ、一番、まあ、いろんな海外からの寄稿もありますし、はい、プロの方の石川宗男さん、陸修佐さん、
はい、
プロの方の草野源元さん、はい、プロの方の寄稿もありますし、藤井太陽さん のインタビューも入ってるということで、
はい、あと第1期の幻の受講生、はい、高木圭が復活した、
はい、消息が、ね、誰も知らなかった高木さんが、これは一番、まあ、目玉
すごいニュースですね、これ、
はい、かなということで、はい、ぜひ今週末開催の文学フリマで販布しますので、まあ、ぜひ受講生の方に読んでいただけたらと思います。
はい、
もうなんかこの講座で書いてるのと結構同じぐらいの長さのものですね、皆さん。
そうです、もうちょっと短いんじゃないですか。1万字ぐらいの人が多い気がします。私は2万字ちょっとか以上だけど、
なんかその同じぐらいの長さの小説、他の人の読むのでもかなり、
うん、しかも結構みんなデビューしてる人も多いですからね。
そうですね、小野さんもしてますよね。
私もさ、デビューしてる人いるのかなみ
たいな。桜木さんとか、ね、
名倉さんとか。
そうですね、
はい、
そうだから今名倉さんとかぐらいで言っちゃったけど、名倉メフィスト賞受賞の名倉アム先生ですね。
あと麦原さんも、
はい、
そうですね。
なので、まあ、1期生2期生 まあ、3期生の有志が募ってますので、
はい、
ぜひ
お金求めください、
はい、くださいと思います。はい、で次回もちょっと増本さんがお休みなんですが、またゲストの方を呼んでおくとやっていきたいと思います。
そうそう、小浜さんを紹介するよく喋ってくれた、
はい、ちょっと小浜さんが来るから次回来ていただけるのかなということで、じゃあ今日はここまでで、
はい、
はい、ありがとうございました。